今日よりヨハネの黙示録第17章に入ります。いよいよと申しますか、ここからはなかなか手ごわいですね。どんどん黙示録らしいところへと入っていくんですね。まさにこうざっと読んだだけでもですね、何のことを言っているのか本当に分かりづらいと思います。今日も例えば17章1節、さて7つの鉢を持つ7人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ行きなさい。多くの水の上に座っている大妊婦に対する裁きを見せよう。地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。なんか本当にこうおとぎ話のようなことがこう続いていくんですね。一体これは何のことを言っているんだろうかと、そう私たちは途方に暮れてしまう思いです。ただこれは特にこれどう、まずどう読んでいけばいいんだろうかということについてですね、一つの解く鍵があります。それは17章の一節にですね、さて7つの鉢を持つ7人の天使の一人が来て私に語りかけた。ここへ来なさい。多くの水の上に座っている大妊婦に対する裁きを見せようと。ここへ来なさいと天使が声をかけていますね。これは実はですね、この言葉はあんまりこの黙示録は出てこないんです。ここが初めてと言ってもいいかもしれません。実は、そしてこのここへ行きなさいと天使が語りかけた言葉がもう一箇所出てくるんです。そことが実はこうつながっているんですね。でそれはどこかと申しますと、黙示録第21章の9節なんです。ちょっと開けてみましょうか。478ページなんですが、ここと実は、この21章の9節読みますね。478ページ。さて最後の7つの災いの満ちた7つの鉢を持つ7人の天使がいたが、その中の一人が来て私に語りかけてこう言った。ここへ来なさい。子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。これと先ほどの17章の1節って実はとってもよく似ているんです。同じと言ってもいいかもしれません。関係があるんですね。ちょっとこう手をですね、この聖書に挟んでいただいて、17章の方と19章の方をこう、すぐめくれるようにしていただくとよくわかるんですが、17章の一節でも、7つの鉢を持つ7人の天使の一人が来て私に語りかけた、ここへ行きなさい。21章の9節、さて最後の7つの災いの道の7つの鉢を持つ7人の天使がいたが、その中の一人が私に語りかけてこう言った、ここへ来なさい。これは実は非常に対照的なんですね。そして17章の一節の方では、ここへ来なさいと、多くの水の上に座っている大妊婦、これ大妊婦っていう言葉は、もともとのギリシャの言葉で言うと、ポルネーという言葉です。ポルネーというのは、もともとはですね、売春婦ですね。もともとは、ペラオーという、動詞、物を売るっていう動詞なんですね。で、売春婦と娼婦のことは自分の体を売る女性のことなんですね。ポルネーというのは。大妊婦、しかもこれはメガレースっていう言葉が後に、メガトン級のですね、ポルネーなんですね。だから大妊婦というふうに、本当に恐ろしい、巨大な、恐ろしい売春婦がいるんだよっていうふうに、それが、見せてあげるよと、見せようと言っています。それに対して21章では、私に語りかけて、ここへ行きなさい。子羊の妻である花嫁を見せてあげようなんです。これ明らかに女性なんですね。両方とも女性なんです。でも、17章の方は大淫婦、つまりもう罪にまみれた、売春婦ですね。そういう女性なんだと。 しかしそれに対して21章の9節の方は、ここへ行きなさい。子羊の妻、子羊ってこれイエス様のことですね。イエス様の妻である花嫁を見せてあげよう。この花嫁というのもギリシャ語ではヌンペーという言葉ですね。これまさに新婦ですね。新しいこの花嫁っていう意味なんですね。で、実は21章の9節の方では、その子羊である花嫁を見せてあげようと言った後の21章の10節、この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとに離れて天から下ってくるのを見せた。この花嫁というのが実は天から下ってくる新しい聖なる都エルサレムなんだって言うんですよ。それが花嫁のことだって言うんです。で、十一節、都は神の栄光に輝いていた。その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った碧玉のようであった。十二の門があり、十二人の天使がいて、っていうのが出てまいりますね。新しい都エルサレムが天から下ってくる。これが花嫁なんだよ、って言ってるんです。それを見せてあげるよ、前もって、と言ってるのが二十一章の九節です。それに対して、十七章は、ここへ行きなさい、って、大妊婦を見せてあげるよねって言って。で、12節、地上の、17章の2節、地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまったんだ、と。で、この2つが、対応していると考えるならば、先ほどの花嫁が新しいエルサレムとするならば、この大陰も、実は、その都だ、町なんだっていうことがわかると思います。そのことが、実は17章の5節、その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン。これはバビロニアという国の首都、バビロンですね。これも大都会でしたが、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名であるんだと。ですから、17章と21章というのはほとんど同じことを言っているんですね。で、一方は、エルサレムであります。でもしかし一方はバビロンだっていうんですね。その町のことを、この、で、ずっとその21章、したがって、ヨハネの黙示録の構造で言うならば、この17章から始まってずっと、いわば、地上のバビロン、これはバビロンが、まあ、滅ぼされる大陰符ですからね、悪しきことをしてきたこの女性が滅ぼされるんだ。そして、代わりに、21章の9節に新しいエルサレムが天から下ってくるんだっていうね、そういう構造になっているということが分かっていただきますでしょうか。そのような流れになっているわけですよね。実際に18章、17章から1ページめくっていただきますと、472ページの方に行きますと、18章にはバビロンの滅亡というのが出てきます。倒れた、大バビロンが倒れた。不幸だ不幸だ、大いなる都、巨大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれたというのが出てくるわけです。ずっとバビロンの滅亡が語られているわけですね。そのような構造になっていると、それを頭においてこの黙示録を読んでいっていただけると、まあ、少しは分かっていただくのではないかなと、そう思います。で、その上でもう一つ問題があります。それは何かっていうと、今私たちはこの17章のこの大陰符っていうのは、これはバビロンなんだ。バビロンという町なんだっていうことを、見てきたんですけれども、ただし、この時代、つまりヨハネの黙示録が書かれていた時代には、もはやそのバビロンは、町としては存在しておりませんでした。まあ、小さな町になっていたと言ってもいいかもしれない。かつてはバビロニア王国の首都としてね、本当に大いに栄えたんですけれども、ペルシャとかですね、それからマケドニアとか、大きな、もっと大きな国によって滅ぼされて、まあ、今は見る影もないんです。で、今更ですね、 廃墟になっているようなバビロンの都のことがこんなに取り出されて、そしてそれが滅びた滅びたなんていうふうに言われる、いつかこれはいつか滅びるっていう予言なわけなんですけれども、もう滅びているじゃないかということなんですね。もうバビロンって滅びてるでしょっていう。なのになぜ今さらバビロンって言うのっていう問題なんですね。これは一つには確かに旧約聖書、例えば、イザヤ書の47章やエレミア書の50章51章などに出てくる、まあバビロンというバビロニアですよね、捕囚で連れて行かれたそのバビロンの都がいつか滅びるんだという、そういう旧約聖書にそういう予言があるので、そういう予言を引用していると、まあそれを借りてここで語っているんだということも言えるんですけれども、ほとんどの、しかしほとんどの解説者の多くはですね、実はバビロンと言っているけれども本当はローマなんだと、当時のそのこのヨハネ黙示録が書かれたその時代に、そこら辺大きな大帝国、ローマ帝国ですね、その首都ローマのことを言っているんだと、それをバビロンという名前で呼んでいるんだと、そう言ってるわけですよね。なぜかっていうと、これは前にもお話をしたことがあって覚えていただいているかもしれませんけれども、これヨハネは牢屋に入れられているわけですね。ローマ帝国によってそのキリスト教がローマ帝国が迫害をしておりまして、その伝道者牢屋に入れられて、パトモスという島にある牢屋に入れられているので、当然バンをしている兵隊やね、そういうものから手紙とかこういう書くものも全部チェックされます、監閲とされますよね。でその時にですね、ローマ帝国が滅びるんだとかですね、いつかローマは滅んだなんていう言葉をもしこのヨハネが書いたら、もちろん没収されるだけでなくて、この反逆罪だと、今度は政治犯としてですね、すぐにでも処刑されてしまう、危険分子だということでね、危険思想を持ってるみたいなことで、で彼たちが、伝道者たちがもう何とかしても流れて伝道しようと考えているわけですよね。こうしてこう牢屋の中にいても、ヨハネの黙示録、こういう手紙や文章を、信仰の文章をですね、書いているわけです。でこの何とかしてこの手紙を残したいと思いますし、そして少しでも長く生き延びて、いろんなこの手紙をやり取りをしていこう、文章を書こうとしているわけですから、ローマということを露骨に書くということは控えたんだろうと考えられています。だからここでは旧約聖書にも出てくる、バビロンということを、まあ、そのよく表れているのはこの17章で言うならばですね、5節です。その額には秘められた意味の名が記されていたが、さっき言いましたね、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名である。バビロンだって言ってない、大バビロンって言ってるところに、やはりこのバビロンをしのぐもっと大きなそのローマ帝国の首都ローマのことをですね、言っているというふうに考えていただければですね、ここ少し分かりやすくなるのではないかと思います。その思いでもう一度最初から読んでいきましょう。17章の一節、さて七つの鉢を持つ七人の天使の一人が来て私に語りかけた、ここへ行きなさい、多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。この大淫婦がローマですから、そのローマがですね、多くの水の上に座っている、これ面白い表現ですね。これは、これまさに地形のことを言っているんだっていうのは、ローマっていうのは川や運河がすごく、張り巡らされていて、そういう運河や川を用いて貿易をしたわけですから、多くのね、川の上、水の上に座っていると、そういう意味ではないか、という解釈。あるいは、いや、これは至るところから川が流れ込んでいる町だという意味で、様々なですね、民族とか国家がここに入り込んでいる、人たち、いろんな人たちが、人種の人たちが入り込んでいるっていうことを言っているんだという理解。あるいは、 いや、これはその当時はその船で貿易をして、こう川とか運河を運んでいたわけですから、そういう貿易や交流ですね、いろんな民族との交流や商売があって、そしていろんな民族もそのローマで住んでいるんだ。そのことによって多くの水の上に座っているということは、ローマから水がですね流れ出てて、もうそれぞれの地域、ローマ帝国内のいろんなところの地方にローマの影響、ローマのこう、ローマというのは、ローマ帝国というのはパックス・イン・ローマと言いますけれども、そのローマ帝国の中で大きな強大な領地があったわけです。その中は平和で、その中は貿易が自由にできたわけですよね。そのようにしてローマの文化とか、ローマのいろんな影響力というものがまさにこう、そこからこう流れ出ていきます。というかね、多くの川を用いてどんどん地方へと、ローマ帝国の隅々へとその影響、まあいい影響もあったんでしょうけども、ここでは悪い影響がね、どんどん流れ出ていったと、そういう意味で多くの水の上に座っているという意味だと、いろんなことが考えられます。そしてだから当然ですね、2節、地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまったんだと。多くの国家やですね、民族がローマ帝国が支配下に置きましたから、その文化やそして社会のお互いに影響し合って、それがこうまさに混じり合うっていうようなことを言っているんでしょう。そしてもっと大事なことは、この女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった。先ほど申しましたように、ローマの、これはローマってのは、まさに大敗したギリシャ文の文化からこう引き継いだですね、非常に乱れたそういう社会、それから倫理的な生活も乱れていますよね。そういう文化や影響がどんどん、支配している国家や民族にこう、まさに川を通して、まあ、垂れ流しされるわけですよね。そして、その人たちが、地上に住む人々がこの女ローマのやり方の葡萄酒に酔ってしまったんだ。みんな習ってしまうっていう、影響を受けてしまったんだっていうですね、そういうことを表していると思います。3番、そして3節、そしてこの天使は霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。これが大陰符のことなんですけども、赤い獣にまたがっている、これは面白いですね。この大陰符がこう乗っかっているのが獣だって言ってるわけですよね。ローマという都市都が乗っかっているっていうのはローマ帝国のことですから、この獣っていうのはローマ帝国のことだと考えられています。でそれは赤いんだっていう、もう本当に血ですよね。これは血を表すんだと思います。ローマ帝国がその軍事力に物を言わせて、近隣諸国をまさに、本来なら馬に乗っているんですけども、馬とはあえて言わないで、わざわざ獣って言ってるってことは、もう血に飢えた獣のようにですね、軍隊へこうわーっと攻めてくるありさまっていうのが、まさにこう血に飢えた獣なんだ、そういうことを表していると。それ戦いにこう出ていく感じですよね。そしてこの獣は全身至るところに神に冒涜する数々の謎を覆われており、7つの頭と10本の角があった。神を冒涜する数々の謎で覆われている、これはこのローマ帝国の中にたくさんのですね、ギリシャの神々がいたわけですよね。そしてそれがこう本当に偶像礼拝でありますから、その数々の名前で、当時流行っていたのが、例えばその神様の名前をこう体に彫ったりするわけです。入れ墨にして、例えば自分はアテナの神にを溺愛しているから、アテナの神ラブとかですね、そういうふうにですね、書くんです。俺はアポロンだとかですね、私はヘラっていう、ヘラという女神がいるんですが、私はヘラだとかですね、そういうふうにこう、体にね、こう、刻ん だりする。まあ今でもそういうことありますよね。そういうのとはやっぱり変わらないなと思いますが、そういうふうにしたというのだという説もあります。で、ローマ帝国中にそういう偶像の神殿がいっぱいあるんだっていうことも覆われているというふうにも言ってるんだと思いますね。そして7つの頭と10本の角があった。これはこの後9節10節、以下で実はもう一回出てくるんですけれども、これは王様、7つの頭と10本の角、王様とか王国、支配した王様、あるいはローマ皇帝ですね、代々のローマ皇帝のことではないかと考えられていますね。ローマ帝国で出てきたそういう王様であったり国家。そして4節、女は紫と赤の衣を着て金と宝石の真珠で身を飾りて。紫っていうのは当時は非常に高級ですね、値段が高かったんですよ。紫貝とか、あるいはこう虫、こう木につく虫を潰してそういう染料を、そうでないとこう紫がなかなか出せない。ですので、高貴なそういう、貴族とかですね、王族が着たのが紫ですね。まあ、日本でもそういうところありますね。それから、赤っていうのは、これはやっぱり血の赤を表すのではないでしょうか。あるいはローマの軍隊の将軍とか近衛兵とかですね、そういうこう身分の高い兵隊は赤いマントをローマは羽織ったんですね。まあ、それをこう表しているとも言えるかもしれません。そして金と宝石と真珠で身を飾り、もういかにもお金持ちという感じですね。金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていたと。まあ、いずれにしろですね、こう、紫や赤の衣とか、そして金や銀や宝石でしょ。そして金の杯を手に持っていた。金の杯っていうのはガラスではないから中見えませんね。金の杯はいかにも、いいものが入、美味しいものが入っている、この高級そうなものを飲んでるって感じですよね。高そうなワインが入っているのかもしれないっていう感じを与えて、そして人々にこの金の杯から飲め、あなたもあげるよ、その高い酒が、そして ありがとうございますって言って飲む。そのしかし金の杯は自分、忌まわしいものや、汚れた不純なものっていう意味なんですけど、自分のみだらな行いの汚れで満ちてるっていうんです。で、それを飲んだら、そういう一緒に忌まわしい存在、汚れた存在やみだらな行いの汚れで、その飲んだものもまた満たされるというね、先ほども言いました、ローマの悪い習慣とか影響力がどんどんこう、流れ出すんだ。そういう状況なんですね。これも、外身と中身っていうことを今ここで問題になっていて、外側は金ピカで本当に高貴な、そして富があって、美しい外側なんであって、その金の杯も素晴らしい。でも中身は本当に汚らわしいことでいっぱい詰まっているんだっていう、そういうことをここでは言っていますね。そして五節、その額には秘められた意味の名が記されていたが、それは大バビロン、みだらな女たちや地上の忌まわしい者たちの母という名であると、これいつの時代でもですね、母、地上の忌まわしい者たちの母っていうことは、このローマという町がいろんなその繁栄をしてたわけですよね。でも その繁栄や、まあ、いつの時代でもそうでしょうけど、大都市とかっていうものは人間をやそういうそこに住んでいる者たちをこうなんて言いますかね、腐敗させていくと申しますか、まあ、元凶、そういう源、大都会なんだと。で、それが悪の温床となっているんだよと。
そうここで語られている地上の忌まわしい者たちの母、まあ、生み出しているんだって言うんです。そして一番問題とされるのが6節です。私はこの女が聖なる者たちの血とイエスの証人たちの血に酔いしれているのを見たって言うんです。これはクリスチャンたち、キリスト教を信じる信者や伝道者たちをまさに迫害し、そして殺すわけですよね。その血ですから殉教させるわけです。しかもその血に酔いしれるっていうことは、もう喜んで、あるいはあたかもですね、そういう迫害や殺害をゲーム感覚って言いますか、ゲームのようにですね、それをやることでもう越に入っていると言いますか、そのような状況になっているんだ。ちょうどネロとかですね、ローマ皇帝がローマの町のコロッセオで、競技場でですね、クリスチャンたちとライオンを戦わせたり、死刑の様子を人々にショーとして見せた、そういうようなことがここには考えられているのではないかと言われています。いずれにしろこのような、まあそれゆえにこの大淫婦というのは、つまりローマの都は必ず裁かれる、滅びるんだと、ローマ帝国がすなわち滅亡するんだということなわけですけれども、ですからこれはとても公にローマという名前が使えないんだなということは、やっぱりバビロンという名前でしか書けなかったんではないかと、そしてしかも一人の女性に例えているということではないかと思います。ただ問題はここからでございまして、ここから私たち自身にとっても切実な問題となってくるのは、そんな大都会、大都市ローマですよね、多くの水の上に影響を与えている、そしてローマ帝国の上に座って人々に命令するような、そしてきらびやかで全ての悪しき風習の母、元凶のような存在、周囲の国々や民族に本当に悪い影響を与えているそのローマに対して、ヨハネはその大淫婦を見てどうであったかというと、6章のその後の後半です。この女を見て、6節ですね、6節の後半、この女を見て私は大いに驚いた、大いに驚いた、あ、びっくりしたんだっていう意味ですけれども、ただこのびっくりした、驚いたっていう訳されているギリシャ語、エサウマーサーという言葉ですね。これはサウマゾーという言葉の過去形なんですけれども、このサウマゾーっていう言葉は驚く、まあ、不思議だな、びっくりするっていう意味もありますけども、もう一つ意味がありまして、見とれるとかですね、魅了されるという意味はあるわけですよね。私たちもそうです。恐ろしいっていうのとは違うですね。驚くっていうのは、びっくりする、あ、すごいなっていう意味もあるわけですよね。そして、その不思議な状況、目立つものに対して、わ、すごい、驚くと同時に魅了される、そういうところがやっぱり言葉としてもあるわけですね。それはサウマ像という言葉なんですね。ですからどうもヨハネはですね、驚いたと同時に半分ぐらいですね、魅了されてしまったんではないか。だから7節、すると天使が私にこう言った、なぜ驚くのかって言うんです。これは面白いですよね。驚くなって言うんですよ。ここはやっぱりただ単にこのびっくりしたっていうことだけではなくて、魅了されちゃいけないよ、見とれちゃいけないよっていうことを言ってるわけですよね。私どもここを確かに赤い獣にまたがって、紫と赤の布を着て、そして多くの宝石を飾り、金の杯を持って、思わずそんな女性がいたらですね、きらびやかな女性、こう見とれてしまうって。悪いということは分かっているわけですよね。これは悪い存在だと、
こんな存在に関わっちゃいけない、大変なことになるっていうふうに分かっていても、怖いもの見たさと言いますか。恐怖を感じながら、脅威を感じながらも、その脅威を与える相手に対して、どっかね、見とれてしまう。まさに17章の2節にありますように、地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまうんだと。悪い存在だと分かっていても魅了されていってしまう。これがまさにローマの街なんだ。あるいは、人間の持っている、あるいはサタンの持っている誘惑する力。そしてそれに人間がやっぱり弱いと申しますか、魅了されてしまう、誘惑されていってしまうんだ。ある解説者によればですね、ヨハネはもしかしたらローマに行ったことがあるのかもしれないということを言っていますね。旅行か、伝道旅行かもしれませんけれども、ローマに行った時に本当に逆に言えば恐ろしい、すごいって、こんな、しかし、ひどさもわかるわけですよね。これがひどい。悪の巣窟だ、なんていうこともわかるんだけれども、しかし、やはりその見たときに魅了されてしまう。引きつけられてしまったという経験があったかもしれない。それと同じことをね、ここでまた、見させられているんだって言うんです。しかもですね、ここが大事なんですけど、この大淫婦とヨハネが出会った場所っていうのは、どこでこれ出会ったのか見たのかっていうと、17章の3節です。そしてこの天使は、霊に満たされた私を荒れ野に連れて行った。私は赤い獣にまたがっている一人の女を見た。この獣はうんぬうんぬんなんです。荒れ野、聖書では悪霊の住みか、悪魔と出会う場所ですね。まさにイエス様が荒れ野でサタンから40日40夜荒れ野の誘惑を受けられた。解説者の中にはまさにこの伝道者ヨハネっていうのがここ荒れ野で誘惑を受けるんだ、そしてその誘惑を受けた相手というのがこの大淫婦、あるいはローマという存在、あるいはローマ帝国、そのローマが代表、ローマに代表されるような本当に誘惑をしてくる、魅了しようとする、人を魅了される、そういう力、誘惑する存在、試される場所、そこに神様か天使によって彼は霊によって導かれたんだっていうんですよ。どうでしょうか。これは我々ヨハネだけではなくて、我々もこの地上に生きているってことはまさにこれと同じで、驚かされること、そして悪が満ちている場所、荒れ野ではないか、荒れ野を生きていくわけですよね。あるいはこう言ってもいいかもしれません。普通地上の生活をしている時に、何かのことでいろんなことによって荒れ野へと追いやられる時があると。でそこにはサタン、悪的存在がいて、その悪的存在がに驚くんですよ。これびっくりする、かなわ、魅了されてしまう。最初はこんなダメだよって、そんなものに染まっちゃいけないよって思いながらも、だんだん魅了されていってしまうんだって言うんですよ。でそれに対して、この7節で天使が私にこう言うんです。なぜ驚くのかと。どうしてそうやって魅了されてしまうのか、なぜそれに染まってしまうのか。そこに弱さがあり、私たちの弱さ、あるいは罪があるっていうことではないでしょうか。じゃあなぜ驚かないために、これは天使はこう言うんです。なぜ驚くのか。私はこの女の秘められた意味と、女を乗せた獣、7つの頭と10本の角がある獣の秘められた意味を知らせよう。知らせようっていうことは、それを知ったら驚かなくていい。なんで驚くんだ。ちゃんと本質をちゃんと見せるから、先ほど申しました表面的なこと、私たちもそうかもしれません。もっと卑近な例で言うならば、例えば目に見えないもの、あるいはわからない存在っていうものにが怖いわ、得体が知れない、お化けなんかそうですよね。お化けが怖い、驚いて、それに恐怖を感じてしまうっていうのは、その得体が知れない、わからないから、中身がわからない。 でもよくちゃんと見てみたら、なんだ風にこう木の枝が揺れていた、それをお化けだと思っていた、見てたって、なんだっていうことになりますね。同じなんです。ここで天使が言って、なぜ驚くのか、その意味を知らせてあげよう、見抜けって言ってるわけです。見抜けば怖くない、あるいは本当の本質を知ったらそんなものに魅了されないって。表面的には赤い獣にまたがって、紫と赤の衣を着、金と宝石の真珠で身を飾り、金の杯を手に持っている、それは輝くような存在で魅了されるかもしれないけれども、本当は本質はそんなものじゃないんだよ、中身はむしろサタンなんだということをちゃんと見抜けって言うんですよ。そうしないと魅了されてしまうんだ。そのことが8節以下に出てきまいります。8節、あなたが見た獣は以前はいたが今はいない、やがて底なしの淵から登ってくるが、ついには滅びてしまう。地上に住むもので、天地創造の時から命の書にその名が記されていない者たちは、以前いて今はいないこの獣がやがて来るのを見て驚くであろうって言うんですよ。同じ言葉が使われています。驚くだろうって言うんです。まさに魅了されるんだって言うんです。どうでしょうか。私たちが天の御国へ行くまでの間っていうのは、この地上の生活はある意味ではこの荒野を行くのと同じ。ヨハネはわざわざこの荒野に連れて行かれるんですよね。そこで、試みを受ける。これは私たちその最後の週末に行くまでの誘惑、荒野の歩みを表しているのかもしれないなと思います。私たちもだからこそちゃんと見抜く目を、本質を見抜くことがとっても大事なんだ。どうして驚くのか、なぜ驚くのか、なぜ魅了されるのか、気をつけろと、そうちゃんと本質を見抜け教えられているように思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も黙示録を通してまた私どもの今の歩みを教えられるように思います。私たちの周りには目を引くもの本当に多くあります。そして目をくらまし、私たちを誘惑しようとするものがたくさんあります。どうぞそのようなものに騙されることなく、本当に本質を見抜きながら、ちゃんとこの荒れ野を歩き抜くことができますように。同時に聖書は荒れ野で神様と出会う、そういう場所でもあります。洗礼者ヨハネが荒れ野で叫んだように、私たちもその荒れ野を歩くときに神様と出会う、そういう時もあるのだということも一方で思います。どうぞあなたを見上げながら天の御国へと歩み抜くものとさせてください。皆によって祈ります。アーメン。ではお立ちくださって賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌441番、一節から三節を歌わせていただきます。賛美歌441番、
献金をお捧げいたしましょう。取りなしの祈りを祈ります。天の父なる御神様、あなたの十字架を思うこの時にあたり、この世界も新型コロナウイルスによって蝕まれている状況を主よどうぞ憐れんでください。このことを通してまた私たちどうぞ大切なことに目を留め気づき、そして力を合わせてこのことを乗り越えていくことができますように導いてください。このコロナ禍の状況の中、私たちとして本当にできることを精一杯成していくことができますように、それぞれの歩みを守り導いてください。特に今この時、教会の子供たち、若者たち、覚えます、卒業やのシーズンであり、また新しい認知や学校や仕事場へと入れ行こうとしているその一人一人を支え守ってください。富士見幼稚園も31名の卒園生を送り出せたことを心より感謝いたします。また新しい入園生をお迎えしようとしています。どうぞ新年度の歩みを支え守り導いてくださいますように、それぞれが私たち一人一人新たな思いを持ってイースターの喜びの朝を迎えるものでありますように。いろんな状況でなかなか教会に集えない一人一人をどうぞ憐れみ支え守ってください。皆によって祈ります。アーメン。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天に発します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。しばらく週報に沿ってご報告をさせていただきます。本日の礼拝と集会、自習以後の予告、今日より、宣言発令前の状態で教会では礼拝を再開します。でも依然としてどうぞ自粛なさる方はお続けください。このように音声配信と説教要約の掲載はしばらく続けるつもりです。平日の集会の再開は、本日この後臨時長老会で判断いたします。次週の説教奉仕は真田正美新学生にお願いいたします。真田正美新学生は教団補教師検定に合格なされて、4月より伊豆高原教会へ赴任なされます。知花さんも一緒に赴任されます。どうぞ真田先生ご夫妻の上に神様の導きと支えがありますように、これからも祈ってまいりたいと思います。受難週の蒼天、毎年蒼天祈祷会ございますが、去年もそうだったんですが、今年もこのコロナ禍の状況の中で、取りやめといたします。イースターの礼拝にて日曜学校教師と幼稚園新任教師認職式を持ちます。また礼拝後に誕生した祝福を行います。レントに入っています。主の十字架と見苦しみを覚えつつ祈り深く過ごしましょう。イースター献金をお捧げください。街道清掃奉仕者に新しく加わってくださいますように。個人消息はどうぞ週報によってご承知おきくださいますように。それでは賛美歌92番の一節を歌い、祝祷黙祷をもって礼拝を終わります。 賛美歌の92番。
私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。